Spinner。
味な副音声ボイスオブフード。平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第151回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今回はですね、前回に引き続き作家の工藤レインさんを迎えしています。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。後編もですね、引き続きレインさんと食べ物のお話、はい、そして書くことのお話についてもいろいろとしていきたいなと思うんですけど、はい、早速じゃあ行っちゃいます。
お願いします。
この番組ではゲストの方によく大好きな食べ物を3つ、はい、あげていただいたりしてるんですけれど、
存じ上げております、はい、私も3つって何にするだろうって思いながらいつも聞いてたのでついにこの日がと思いました。
レインさん好きな食べ物いっぱいあると思うから難しいかもだけど、どうでしょう。
でももう3つはもう明確で、
1つ目は
ネギトロです。
ネギトロ、
はい、
ネギトロ、
はい、ネギトロがもう小学生の時からずっと好きで、
あ、そうなんだ。
もうお寿司屋さんに行ってもネギトロ、なんか丼屋さんに行ってもネギトロ、ネギトロがあればとりあえず機嫌が治る。
え、1巻目で？
そう。昨日も、いいね、昨日もなんか忙しすぎて結構へこたれたから、うん、あの浜寿司に行って、うん、あのネギトロ3回食べました。
やっぱ重ねたいんだ。
うん、重ねたい。2回は食べちゃって、しかもあの高級な割とこう中トロとか中落ち寄りのやつじゃなくて、やたら白いめっちゃ脂っぽいタイプのニュって出したみたいな方が割と好みというか。
すごい。じゃあいろんなところで出会えるね。
出会える、そう、うん、そうなんですよね。
ネギトロか。
ネギトロ。
でもわかります。私もなんかこう軍艦巻き系が結構好きで、でなんか回転寿司行くと私軍艦巻きとイカとあとフライドポテトしか食べない。
そう、フライドポテト。浜寿司もフライドポテトが私好きで、
そうなんだ。
それを食べに、まあ、それともネギトロが食べれればもう私は満足って思って、
てかさ、回転寿司屋のフライドポテトってめっちゃ美味しくない？
めちゃめちゃ美味しい、うん、あれなんでなんですか、
ね、なんでなんだろうね。
結構入ってるしね、量も、
う
ん、
そうなの。
そう、
なんか適切な、こんもりしてるよね。
そうなんですよね、うん、揚げたてだし、
うんうんうん、
大好きなんですよね。
そうなん、なんか私すごい あそこであのフライドポテト出てくるとなんか陸に上がった気がしたっていうか、なんかやっとなんか口呼吸できるみたいな、
ね、土を感じるものが、ね、出てきて
感じるなっていうのあるけれども、
そう、ネギトロはもうどこで答えても3つって言われないときは必ずもうネギトロって答えてますね。
なるほどね。
ずっとネギトロが好きで、もう一個が市販のもの、うん、スーパーで買えるものでいうと、うんうん、メイトーの滑らかプリン、なんていうのカスタードプリンがあるんですけど、
メイトーの滑らかプリン、
はい、
検索してみるわ。
カラメルが入ってない、うん、本当にカスタードクリームを押し固めたような、本当ほぼクリームなんだけれども、
これプリンなの？
そう、
なんかもう
ヨーグルトみたいな。商品名どうなってます？で
も名刀の滑らかプリン贅沢クリーミー。
そう、滑らかプリン、これこれもうずっとパッケージもあんまり変わってないイメージがあって、これ異常にうまくて。
そうなの？
あまりにも食べ過ぎちゃうから、うん、落ち込んだ時とか、
うん、
こう自分にご褒美する時だけにしてるんですけど、あとはカスタードクリームとしてすごく優秀なので、たまに蒸しパン、北海道の蒸しパンをちぎったやつに、
うん、
このプリンをぐちゃぐちゃにしたカスタードクリームとして入れて、うん、そこに洋梨とか、うん、いちごとかを適宜乗せたプリンと言えばいいのか、
なんかトライフルみたいな、
ケーキと言えば、なんかでも何 何これでっかいのもある、
飲むやつもある、
飲むやつもあるんだ、飲むやつは飲んだことはないが、もう本当プリン型のちっちゃいんですけど、これが大好きで、風邪ひいた時によく親が買ってきてくれてたんですけど、まあ、あの長谷川あかりさん会で言ってたバニラヨーグルトも大好きなんだけど、僅差で私はこのメイトのアメリカプリンが大好き。もうこういろんなシュークリームとかをこう紹介してもらって、ここのカスタードが美味しいんだって言われても、こうメイトの滑らかプリンの感じに勝てるかどうかが、なんか自分の中で一個すごい大きな敵になるっていうか、メイトの滑らかプリンより美味しく安いかどうかと思う時もある。
あ、でもそういうさ、パーマネントコレクション的な感じで三千と輝くものってありますよね、うん、超わかります。
そうで、3つ目が、うん、おばあちゃん家のトマトを思いでおろしたトマトジュース。
何それ、ばあちゃん出すのずるい
私やっぱあのやっぱ田舎育ちというか、本当にパルコもサイゼもローソンすらないところで高校時代までを過ごしているので、うんうん、あんまりその市販品のお菓子とか、うん、あのチェーン店が行きたくても行けなかった、うん、青春になかったから、うん、本当レミさん会でもなんかトマトの話ありましたけど、 ああいう感じほど畑からもいで、あったかいうちのやつをこすって食べるみたいなことを、割とそれがおやつだったようなところがあって、
素敵
で20個とか取れるんですよ1日に、うん、それを大根おろしですりおろして、うん、砂糖を入れて冷やしたやつを飲むっていうのが。
砂糖入れるんだ。
砂糖結構入れますね。
甘いの、
うん、甘いです、けど市販のトマトジュースはもうちょっとケチャップ味がするような気がしてるんだけど、ああいうものとは全く違 う、あのフルーツジューススタンド、生ジュース、
はいはいはい、
ああいうイチゴジュースとかキウイジュースにとても近い存在としてのトマトジュース、ぜひ やってほしい。大根おろしがあればすぐできるから、なんかぐちゃぐちゃな、もう売れ売れの安くなってるトマトとか買ってきて、だいたいコップ一杯で2玉ぐらいあれば飲めるから、めっちゃやってほしいです。
え、毎年夏やってるんです
か？毎年夏やってます。
あ、そうなんだ。うん、
結婚したらさ、畑が2倍になったんですよ。おばあちゃんが2倍になったから畑が2倍になって、
いい、結婚すると畑が2倍になる。
トマトも2倍と思って、トマトも2倍。去年は夫の方 あのおばあちゃん家から段ボール1箱もらってきて、40個ぐらい1日ですりおろして、それをもうあのピッチャーに入れて、冷やしといて、お風呂上がりとかにこうごくごくザラザラ飲むみたいな。
ザラザラ飲む。
皮も入ってるし種も入ってるし、めっちゃ美味しいんです。それは
豊かだね。私は今そういうものを欲している。
流動食に近い、
流動食に近い、
大人の離乳食みたいな感じの。
うん、疲れた時とかもめちゃくちゃ
超染みます。やっぱバテてるタイミング、夏の胃のバテてる時に超いい感じですね。
なるほどね。逆にレインちゃんって苦手な食べ物、
私確か平野さんとご飯食べに行くって時に、苦手なものありますかみたいに聞かれて、なんかお皿と箸以外は食べますみたいなことを言ったような気がするんだけど
言ってたと思う。
あんまないんですよ。食べられないってことはなくて、ただやっぱテンション上がんないというかっていうのはやっぱあって、煮こごり、
ニコゴリ、
ニコゴリがまだ多分正解に出会えてなくて、なんかお弁当というかの中に入っているすごい近未来的なニコゴリ、あまりにも正方形のというか、
もうニコゴリ正方形だから
そうか、なんかこう中に何がどうなってんのか分かニコゴリって得体が知れなさがなんか、まあ、あるのかな、
ね、なんか透明だしね、
プルプルしてるものがしょっぱいとダメで、ダメじゃない、食べれるけど
甘くあれみたいな、
コンソメのジュレとか、そういうこう前菜的なジュレもあんまり得意じゃなくて、
そうなんで、じゃあニコゴリはその最高峰だね、
多分あの本も美味しいものを食べればという気持ちもありつつ、あ
でも確かにビーユニ理論かもしれない、うんうんうん、多分レインちゃんが食べたニコゴリは、あのそれ以外のニコゴリで、でもそれ以外がほとんどなのこの世界は、
そう
でもめちゃくちゃピュアな
本当のニコゴリが絶対にあるはずで、
真のニコゴリが黄金に輝いているんだけども、
だからニコゴリが苦手って言いたくないんですよ、まだ苦手じゃないはずだって信じてるから。
それで六本木にある、
ある、行きたい、
今度連れて行くね。
本当の煮こごりを知りたい。
あるある。面白い、ね、煮こごりか。
煮こごりなんか怖くて。
まあでも確かにね、うん、なんかゼラチン質でね固まってて、そうそうそ
う、食べますけどね、全然嫌、うん、じゃないけど、うん、そう選ばないかなって感じ、うんうんうん。
でもやっぱりレインちゃんといえばやっぱり、うん、生き生きと夕飯を作られているっていうイメージもあるんですけど、はい、なんか以前のこれ何かな、うん、桃煮る人か、
はい、
桃煮る人の中でも家事なんかしている暇がないくらい忙しい自分と、うん、生き生きと夕飯を作る自分をどうしても両方やりたいっていう風に綴られていて、ね、それがすごい素敵だなって思ったんだけど、
めっちゃ切実だったんですけど、うん、それをなんか帯に選んでもらえたのがとても嬉しかったなと思っていて、やっぱり自炊って、うんうん、そのハードワークをしているとどんどん遠のいていくものだったりするんだけど、うんうんうん、こうまずもって私は結構働くことが好きなんですよ。めっちゃ働くの好きで、
分かる、
ほっとくと働きすぎちゃう。
俺も
だからこそ、うん、無理やりでも菜箸を持つ時間を差し込んでいかないと、うん、その日がクリアに立つことができなくなる時間が長くなっていった先に体調を壊すというか、もうこう1日2日じゃ回復できないような落ち込みに発展してしまうから、
なるほど、
基本働くの好きだからもうクリアに立つのも仕事の一つ、いつかのその書くものの肥やしだって思うことにして、そんな場合じゃなかったとしても、うん、仕事はやるからいつか、うん、絶対やらさる、方言だこれは、やらさる
やらさる
そう、やることができるというか、うん、勝手にできるというか、
うんうんうん、
やらさるんです。だから菜箸こそ無理やり、もうどんだけ忙しくて机の上が散らかってても、うん、その机の上を両肘でこうブワーって腕でこう押しのけて、うん、ちゃんと味噌汁とご飯を並べるっていうことを したいと思ってやってるって感じですね。
じゃあもう働くことも、まあ、暮らすことも、うん、その塩梅としては、まあ、どっちかではなくて、
そうですね、うん、もう働くことは絶対やるから、
うん、
そこにいかに自炊を差し込めるかとか、自分が好きなものを食べるっていう時間を、うん、差し込めるかなのかなって思ってますね。
じゃあ自炊の時間は結果こう、うん、いい時間になるってこと？
いい時間になります。
それは素晴らしいね。
あとやっぱ書いてる間と、うん、菜箸持ってる間は不安じゃないんですよ。
うんうんうんうん、
そうじゃない時間は今後どうなるんだろうとか、フリーランスとはみたいなこととか考えちゃうけど、菜箸作ってれば絶対に確かな成果物が出来上がるって思ってるから、
そうなんだ。
こうどんだけダメな一日でも、うん、今日は焼き魚を作りましたの一日になるんですよね。
わー、守ってくれてんだね、じゃあレインちゃんのこと、うん、
今日は全く原稿が進まなかったって思ってても、うん、いえ今日はメヒカリの干したやつを焼きました、そういう一日ってもう思うことができるっていうのもあって、だからストーリーズで割と夕飯を載せることが多いんですけど、うん、あれが載ってる日は仕事がはかどってない日です。
へー逆にっていうことなんだ、うん、
本当に忙しい時は帰宅した夫に作ってもらったりしてるから、うん、そうですね、土日とかも夫に作ってもらってるし、うん、絶対自分がやりたいって思ってるわけじゃなくて、あくまでとことん私のためだけに作ってるっていう感覚があって、うん、あと私ズボラっていう言葉ができるだけ使いたくないし、うん、みんなにも使わないでほしいってなんなら思ってるところがあって、うんうんうん、なんか自分に対するまかないだと思って全ての家事をや自炊をしているから、たと、うん、え撮って写真をこう載せられないような、うん、こう冷凍うどんチンしただってポン酢かけたやつとか私食べるんですけど、うん、そういうのとかも自分に対するまかないだって思ってるから、ズボラって呼ばないでよ、私のこれもズボラってことになっちゃうじゃんみたいな
、うん、なるほどね、
気持ちがある。ズボラと言いたい呼びたい言葉をなるべくまかないみたいな言葉に、
いい言葉、
なんかシフトして考えたいなと思ってますね。
羨ましいな、羨ましいっていうか素晴らしいな。なんか、うん、私そうやって自分を鼓舞するために自炊をした結果、さらに人生がおしまいになるっていう絶望みたいな
この間もそうめんシンクに流してましたもんね。
もうパタリみたいなってなっちゃう。この間も、うんうん、ち 直近でもなんかすごいなんか体にいいもの食べようみたいな感じでいきなり思ってささみをなんとかしようみたいな、うん、長谷川あかり様のレシピささみをなんとかしようってささみ使う時ってさ片栗粉絶対さも
うやりますね。
で私はなんかさもう片栗粉をさどれくらいつけたらいいかがさ一生ミステリーなわけそれでなんかちょうどいい量になったもうこれ、うん、あかりちゃんのやつと見比べて、うんうん、あ同じくらいの色味になってるじゃん、うんうん、これだと思って、うんでそれを炒めたのね、うん、したのか沼みたいになってドロドロのもう完全につけすぎてるの。
いやなんか私長いこと平野さんの書くものを見てたり、うん、自炊してる様をこう肌から見ていたりするんですけど、うん、もう逆に愛されているような感じがありますよね。いやいやいやそういう自炊の神様からあのなんて言うんでしょう漫画の世界の感じ。
いやなんでこんなことになっちゃうのかなって思うんですけど、なんかレインちゃんのその自炊の向き合い方を聞いてるとすごくなんかやってみたくなります。
いや、 やっぱ私の自炊って、うん、生まれた土地がすごく関係しているような気がしていて、うんうんうん、さっきも言ったみたいにこう食べたくても自分で何とかするしかなかった時期が早かった、うんうん、そのなんていうのかなファミレスでタムロするみたいなことが全然青春時代に経験としてなくて、うんうんうん、家に友達を呼んで、うん、家でオムライス作るとかなんですよ。だから、
かわいい。
それはでもガストに行けたら行ってたしサイゼがあったら行ってたんだけどないから家でファミレスをやるしかないの、その
素敵じゃないですか。
そうだからずっとその東京というかその都市の食に対するこう恵まれてる感じ、なんかお昼の情報番組が一生自分の町の食を案内しないこのなんか呪いみたいなことは食いしん坊だったからとってもなんか強くて、だからこそなんか都内にあるもののことはそんな書かなくていい、その他の方がいろいろ書いてくれるからもいだトマトがうまいとかなんか新鮮なウニがうまいみたいな話を私はすればいいかって割と最近ですね。でもそう思えるようになってきたのは、
でもめちゃ逆にっていうか、うん、もう本当にやっぱり都市はそうやって消費することで社会と関わるみたいなところがあるけど、うんうんうん、やっぱりレインちゃんのその食のかかり方やっぱ想像するっていうところ
を、う
ん、作るっていうところがあるから、なんかそこがやっぱ憧れるし、でその環境ってね都会に住む人が、うん、あのいきなり借りてこれるものじゃないから、
そうでもさ
畑なんてないしみたいな。
ドリンクバーに行きたかったんだよ私は
俺はばあちゃんのトマトの思いだジュースが飲みたかったよ。
やっぱないものねだりではあるなと思いつつ、うん、そのなんだろう野菜とか自炊みたいなものがあまりにも健康的なものと言われることにもやっぱ10代の時は葛藤があって、うん、その特に自然を愛してたりオーガニックな気持ちがあるからそれをしてるわけじゃなくて、
うん、ういうことじゃないのに
ないんだよみたいな、
なんかそれもそれでね、うん、もう一つの枠組みに当てはめられちゃうみたいな、ね、
そうなんですよね、うん、一人でダッシュ村やるしかなかったんだよこっちはみたいな感じとかは
かっこいい耕しました。
やっぱずっとあるけど、うん、やっぱこう読者の方と話をしているとあのそういうこうコンビニが近くにない暮らしをしている人もたくさんいるんだっていう気持ちもあったりして、だからいろんな人の気に入っている食事の話がなんか書けたり聞けたりできたらいいなって食のエッセイについては今思ってますね。
うん、いやでもすごいレインちゃんにとって料理する時間って大切な時間なんだなって思うんだけれども、うん、なんか前にもレインちゃんがあのむしゃくしゃしてどうしようもない気持ちになると200円くらいの鶏胸肉を買ってくるっていう、はい、のがあったと思うんだけど、あれはそれをどうするんですか？
それを、うん、それはあの私を空腹にしない方がいいっていうのに書いてたやつで、その頃は学生時代で一人暮らしをしていて鶏胸肉を買ってきて、うん、大量のバターとか、うん、大量のオリーブオイルで、うん、めちゃくちゃに焼くソテーするでも、うん、オレンジとか、うん、桃とかリンゴとか、うん、果物も入れるとか、パセリをめちゃくちゃちぎるとか、
うんうんうん、
ちょっとデリっぽい雰囲気を醸し出すけど丸のまま焼いて、うん、それをもう思うがまま食べるっていうのが一個のストレス解消だったですね、その時は。
でも確かに鶏むね肉って焼く時にドスドスできるから、
うん、あれ
も
めっちゃフォークで刺しまくってこの野郎と思いながら
なかなかな風景だねそれ、うん、 想像するとも
うね焼き上がるあたりでは満足してて、もう食べたい気持ちはだいぶ下がってきてるんですけど、割とそういうこう無謀なものを買ってくる、結構大きい鶏肉買うとか、小ぶりのタイを買ってきて、自分で鱗落としてヘトヘトになってやってみるとか、まるっとキャベツを買うとか、豆腐を一丁その日に食べるとか、
ねえなんだっけ、豆腐一丁なんだっけ、
豆腐一丁完食女じゃなかったっけ、
私なんかそれ
私失恋してね、
ねえ空腹にしない方がいい、はい、なんか出てくるんですよね。そうそうそうそう、私あのセリフてかあの一節読んだ瞬間に笑いながら泣きそうになったあれすごいと思う本当に。
やっぱこう感情ととても寄り添ってくれるものが当時は自炊だったので、うまくいかない日ほどいっぱい食べるというか、だったな。
そっか、じゃあ本当に何だろう、自炊が助けてくれたじゃないけど、どういう、
自炊って常にやっぱ私にとってはやらなきゃいけないことではなくて、ずっとやりたい、好きさえあれば今日何作ろうって考えてたくって、自分のために作る自分のご飯が一番美味しいっていう前提でやってる、でそれに今は家族が食べてくれたりとか、友達を招いてそれを一緒に食べたりっていう喜びもあるけど、基本は自分が落ち込まないようにするための行為だったので、ずいぶん助けられたなって思います。
でも本当にあのレインちゃんの食べ物のお話はすごくいろんなそういう人生のシーンに寄り添ってて、もちろん食べ物以外のお話もそうなんだけど、やっぱりあのレインちゃんのテキスト読んでると本当にこう並んでいる言葉がこう闇雲に就職的ではないというか、すごいレインちゃんならではの手触りみたいなのがすごく感じられて、
嬉しいです。
なんかそれはどういう風にって思ってしまうんだけど、
こうなんだろうな、結構でも盛らない、嘘はつかない、盛らないっていうのはずっと前から意識はしているというか、あとは難しい塩梅なんですけど、たくさん書けば書くほど書くっていうことは書かないことだなと思うような感じも最近はあり、書こうと思ったらこれを書けばウケるなっていうことが思いついたとしても、それを書くことによって魂が削れる、でその削れた魂はなかなか回復しないっていうことも知っているので、あまりこう身を削らずに赤裸々にとか晒すみたいなことなしに、書きたいことだけ見せたいところだけでどこまで書けるかっていうのをとても考えてますね。いやいやいや、でもやっぱエッセイというものに対してやっぱ皆さん書いてみたいって思った時に晒さなきゃ、こう自分をどんどん
私生活をとか、
あの辛かった出来事を書きたいとか、こう人生の中でハイライトになることだから、まだ生焼けかもしれないことから順番に書きたがってしまう人も多かったり、晒すことが一つコンテンツになるんじゃないかって思ってる人もいるかもしれないんだけど、むしろエッセイほど自分の中で編集が必要なものもないんじゃないかなって思ってて、
じゃあ本当に大切なことは書いてないっていう、
そう書いてないし、生身でご飯食べながら喋る私が一番面白いでありたい常にって思ってるから、あんまり作品の中で受けたいとか気に入られたいっていう欲はほとんどなくって、それはもう私と会った人がそう思ってくれればいいから、やっぱ文章が上手くなりたくて、でずっとそれを考えているっていう感じがしますね。やっぱ魂を常になるべくプリプリにしておきたいというか、
プリプリだよ、
でここぞっていう原稿がの依頼とか講演の依頼が数年に1回来たりするときに、その担当編集さんであるとか依頼主の方と一緒に傷つく覚悟があるなら、たまにすごくあのそういう魂をと共に書くこともあるけど、基本的には書きたくて書けることしか書かないですね。
でも本当にその書かれているものがさ、日常のつぶさな輝きというか、本当に瞬間を引き伸ばすじゃないけど、なんかそういうものがたくさんあって、なんか 当たり前みたいなものがレインちゃんの中にはないんだなみたいな感覚にすごくなるというか、
その誰かが書けるものは私が書かなくてもいいかなって、あのむしろその味付けの強いものは誰かが書いてくれてるはずだから、些細なこととかしょうもないことをこれで5枚書くみたいなところに割とこだわって書いてきた時期が長いかなって思いますね。
でもさ結構さ、うん、iPhone とか見てたらさ、うんうん、過ぎ去っていくじゃん全ての日々は、うん、あんま携帯とか見ないようにしてるんですか？
あーいやめちゃめちゃ見てます、めちゃめちゃ見てるけど昔ほど書けるって思ってメモする回数は減ってる気がしますね。前はめっちゃツイッターにとにかくメモしてたり、
そうなんだ、
メモに書き残したりしてたけど、今は過ぎ去った後で思い出して残ってるのが何かっていうことで割と書いてて、自分のことに対しての記憶力は異常にある方だとは思 う, そうなんだ。ずっと自分に興味がある
私を生きてる、
私に興味があるんだろうなってそう思いますね。
いやでも本当に子どもの頃から文章も書かれて、
うん、そうですね、もう小学生ぐらいから感想文とか何か文章書くっていうのはとにかく好きだったので、うん、やっぱその裏返しとにはその他のものができなかったっていうコンプレックスがあって、ピアノがなんかうまく続かなかったりとか、泳ぐのもそんな得意じゃなかったり、楽器できない、絵も描けないとか、うん、そういう子できないできないっていうのがあった時に、うん、たまたま村のコンクールで自分の書いた文章が頂点じゃない、あのなんか佳作とかだけど、に入って、うんうん、おじいちゃんとかおばあちゃんがなんかお寿司買ってくるみたいな、この子は文章が上手いんだって言われたから、うん、私って文章が上手いんだって思ってずっとそれを信じて書いちゃってるっていう感じがありますね。村のコンクールスタートで、うん、それがずっとここまでつながってるっていう、
でも始まってたんだ、そこから、うん、
感じがします。
へえ、でも今の暮らし、うん、今の仕事のあり方はどんな調子ですか？
割と、うん、あの虎の魂人魚の涙を書いていた頃は、うん、会社員やりながら書くっていう、ね、うん、昼休憩にファミチキかじりながらこの4分40分で1200字のコラムを出さなければ締め切りが守れないとか、うん、仕事終わった後9時からびっくりドンキーで2時間かけて書くとか、うん、割とタイムアタックな感じで原稿を書いてだったんで全然自炊ができなくてとかだったんですけど、うん、今はもう必ず夕飯のことは自分でできるような時間を取れているし、書くことにも時間を割けているし、うん、今めっちゃいい感じですね。
いい感じ
ワークライフバランスが
ワークのレインいい感じです。
いい感じです、はい、なんかもうね諦めたのが良かったかも。できることしかできないってようやく分かってきたというか、
すごいですね。
やっぱすごいサービスしちゃう性格というか、やりたいこともいっぱいあるし、やってほしいって言われたら全部やりたくなっちゃうんだけど、その やってほしいですというやってほしさがどの程度のもんなのか、その私じゃなくてもいいのか、私じゃなきゃいけないのかとかを結構もう見れるようになってきたというか、
すごい、
どうしても私がやりたいって思ったやつ以外はいつかまた絶対に運が回ってくるはずって思って無理しない、
手放す、
休むお仕事に入れるみたいな。土日働いたらあの月曜日から金曜日どっか休むとか、今は特にあの月曜日から金曜日の朝8時から18時までを、盛岡出身の同じイラストレーターの森優っていう子がいるんですけど、うんうんうん、その子とビデオ通話をしながら働いていて、
すごい、めちゃくちゃサボらなくて済みそう。
そうで携帯見なくなるんですよ。携帯でビデオ通話をつないでパソコンで仕事するんで、
混ぜてと
か、そう来て来て
混ざりたい。
そうするとスマホを触れなかったりいいで12時から1時までを昼休憩ってして一回切って、そこでもだらだらご飯を食べないとか、そこでストレッチしてまた1時からやって6時までで、眠いとかもお互いに大きい声出したりとかして、起きろ起きろとか言いながら、でそれを月曜日から金曜日まで生きてるので、めっちゃ学校というか普通のサラリーマンと同じような、下手したら他のサラリーマンより全然残業しないで仕事ができてるっていうので、今それでとても進捗があり、 今までのそのフリーランス人生いかによくわからないこう世界への憎しみ未来への不安に余計な時間を費やしていたのかが今とてもわかる。
そうか、いやでもすごいね、その試行錯誤しながら、うん、だっていいことばっかりじゃないじゃない、
うんうん、
いろいろ大変なこともしんどいことも辛いこともさ、うん、もう特に挑戦するときはさ、勇気もいるしさ、うん、不安もあるしっていう中でここまでやってこられて、そうやって2024今いい感じっていうのを、
結局仕事は出勤と退勤って思った
わあでも超わかる、誰か区切ってっていう、
そう区切らないとずっと仕事しちゃうんですよ、うん、仕事が好きだから、
う
ん、だから
やっぱ
出勤をし退勤をする、これが仕事2024って感じ
いいなあ、いやみんななんか労働意欲湧いてるんじゃないでしょうか、この話聞きながら、
ね、結構みんなね、結局は仕事好きな人ってたくさんいると思ってるから、出勤と退勤です、はい、
みんなで頑張ろう
頑張ろう。
味な副音声ボイスオブフード、
はい、というわけで今回は工藤レインさんを迎えて、工藤レインさん回後編お届けしてまいりました。レインさんありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかった。
いや私も楽しかった。
あ、なんかもう盛岡でも東京でもまたご一緒したいです、う
ん、いやもちろんぜひぜひ。
い
や本当になんかやる気が出てきた、いいエネルギーをいただいた回だったの で、
はい、
いいエネルギーといえばですけど、あのレインちゃんの、新著改めてご紹介させていただきますよ、はい、お願いします。4月11日にですね、はい、新刊コーヒーにミルクを入れるような愛、はい、そして4月12日には、虎の魂人魚の涙、こちらは文庫本ですね、
はい、
2冊、連続で発売ということで、
はい、そうなんです、うん、よろしくお願いします。
ぜひ読んでみて、すっごく面白い、どちらも素晴らしい冊なので、
ありがとうございます。
読んでみていただきたいなと思います、はい、レインちゃんまた遊びに来てください。
来たい、うん、また来たい、うん、嬉しい、
待ってます。
他の放送もいつも楽しみに聞いてますので、
嬉しい。
フレンズの一味として、
ありがとう
楽しみにしてます。
ありがとうございました。そして引き続きアジナフ音声ではアジナフレンズたちの好きな食べ物のメッセージも募集しています。ぜひエピソードとともに送ってください。メッセージを紹介された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージはアジナフ音声のインスタグラムをチェックして送ってください。平野咲子が届けるアジナフ音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あーお腹すいた。
ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。